己研究的存在の効果。
こんにちは、塚原と申します。1944年生まれです。今年の誕生日が来ると後期高齢者です。1970年頃からですから、まあ50年近く哲学やってます。在野でやってます。教育機関や研究機関に入ってはいません。タイトルは自己言及的存在論の入門ということで、自己言及的存在論というものについてお話しするつもりですが、今までこれ聞いたことないと思うので、こういう名前であの存在論が呼ばれるっていうことはほとんどないんですが、ただ実質的にそういう存在論がないのかというと、例えばあのハイデガーの形而上学の根本諸概念と呼ばれているあの講義ですが、は一応集合論的な自己言及の存在論というふうに考えることができます。私があの追求してきているのはあの意味論的な自己言及の存在論なんですが、まあ、それそういうことについての説明もまあ中でいきなりやると非常に難しい話になるので、あの中で、やっていきたいと思います。はじめはあのどういう経緯で、こういうことをやり始めたのかということを、まあ、入門の序論みたいな形でお話ししておきたいと思います。先ほどあの在野でずっとやってきたっていう話をしてきましたけど、方法というかね、あの方法といってもそれはあの探求するものの存在の仕方と切り離せないので、その結局在野というのはそういう存在の、あの探求するものの存在の仕方のことを指しているんですけども、一口で言うと外部性ということです。外部的な存在、実存というものを方法とするということです。それはあのこれまでの、哲学上の文献で言うと、例えばフッサールが晩年のヨーロッパの哲学の危機というのがありましたね、と超越論的現象学っていうのがありますが、そこでフッサールが晩年に言ってたことはですね、あのまあ現象学っていうのは ご存知かとも思いますが、対象に対する存在の信念というのを括弧に入れてしまうというものだったわけですけども、その一般に危機症と通俗的にというか、危機症と呼ばれているその先ほど申したヨーロッパ諸学の危機と超越論的現象学という本では、探求者自身の存在を還元するという方向にまで徹底化されるんですよね。具体的に言うとそれは何かというと、まあ、現象学を一緒にやってる仲間を仲間から離れて孤独の中でその孤独の自分をその探求するみたいな、そういうところまで行くわけです。そこで哲学的な孤独というふうに彼は言ってますが、それが方法的に要求されるというふうに、その危機書の中では言ってます。まあそういう、それは一つの外部化の方法ですよね。還元の道を通って外部化するということですけど、外部化っていうのは社会性からのから外へ出ていくというか、脱社会性というか、そういうようなニュアンスを持ってます。それから、まあ、捉え方としては、例えば別に、方法的差別化という言葉があります。これは東さんがやってる言論の1だったかにで、鈴木忠さんと対談しているんですが、その鈴木さんが使ってた言葉で、差別されるというんじゃなくて、差別されるように振る舞うみたいな、 差別される側の存在を自分の方から積極的に取るというんですかね、芸術の方法としてそれ言われているんですが、これも外部化ですよね。外部化の道です。まあ、そういう意味はありますが、私の場合は、むしろどうやって外部化したかというと、それを最も的確に表す概念として考えられるのは、キルケゴールが恐れとおののきの中で言っている倫理的なものの目的論的停止というやつです。これはアブラハムの物語に関して彼が言っていることなんですが、アブラハムの物語っていうのは旧約聖書の中にある物語で、アブラハムの晩年の嫡子として生まれたイサクを神に捧げようという、なんていうんですかね、要求というか命令というか、があるとき、アブラハムにもたらされる。で、アブラハムがそれを実行しようとするわけですね。実際に。で、薪を抱えて、使用人何人か連れて、イサクを連れて、指定された場所に行って、祭壇作って、薪並べて、で、刀を手に取って、イサクを殺そうとする。その瞬間に神の使いが現れて、やめろと。もういいと。いう、言って、その、そばにいた鹿を代わりに犠牲に捧げると。そういう話があるんですけど、そのイサクを殺す、つまり自分の嫡子を殺すということは、もし信仰がなければ、それはただの殺人ですからね。人殺しです。子殺しですからね。最近賑わしてますけどね、そういうニュースが。で、目的論的停止っていうのは何かっていうと、そういう倫理を犯すような行為を、自分にとってより高い目的のために行うということですよね。目的論的っていうのは。実際にそのアブラハムは殺そうとした瞬間には、その信仰という目的のためにこう殺そうとしたと言ってるわけですよね、キルケゴールは。そのことを目的倫理的なものの目的論的停止と言ってます。私は、まあ私の話になりますが、信仰のためじゃないんですけど、私の若い時に母はね、難病にかかっておりまして、その難病の母を見捨てて哲学に走ったっていう経緯がありますので、その時一体俺は何をやってたのかなっていうふうにずっと考えてたんですけど、まあ一番当てはまるのはキルケゴールのその言った倫理的なものの目的論的停止をその時やったんではないかというふうに思ったわけです。まあ、そういう経緯があって外部化しているので、非常になんというか在籍感というのもありまして、哲学も途中でやめられないんですよね。始めたからにはその目的を遂行しないと、縛られてるというかね、逆にそういうことがあって、しかも孤独の中でやらなきゃいけないというのがあるので、それで1970年頃から50年近くずっと在野で哲学をやるという羽目になっております。まあそれが方法といえば方法なんですけど、それで、じゃあどういう課題に挑んだかという、外部性を方法としてどういう課題に、哲学の課題に挑んだかと言いますと、一番最初に、挑んだのは、認識者の自己認識という問題です。これは、先ほど話したフッサールの、晩年の聞き書の中で、超越論的っていう言葉を 説明するのに、認識者が自分の認識する性を自己小殺するということを超越論的というというふうに規定していますが、晩年のフッサールが持ったその課題というのもそういうと、まあ同じもんですね。それと同じものを自分の課題としたと。それから、まあ同じことですが、ニーチェが実は自分自身の存在を認識しようとした、認識者の存在を認識しようとしたっていう、表立ってはあまり言われてないんですけど、道徳の系譜っていうのがありますかね、著作がありますが、その道徳の系譜の、その、序論っていうか、序ですかね、序の始めのところにね、やっぱり、ちょっと否定的な形で出てるんですよね。認識者、これまで認識者は自分のことを認識したことがないという。で、認識しようとしても、その認識できないと。不可能性という形でそれが出ているわけですよね。で、実際認識者が自分自身を認識するって言ったときに、例えば、すでに認識者であるものが自分の存在を認識するっていうのと、初めにそれをやるというのとは全然違うわけです。すでに認識者であるものが、その自分を振り返ってやるっていう場合は、まあ、反省的、自己的と言いますかね。そういう考察になると思いますが、一番初めにそれをやるということは、認識者にまだなってないものが認識者をあらかじめ認識しようということですから、これはパラドックスを生んじゃうんですよね。まだ存在してないものを認識しようとしてるわけですから、認識できないわけですよ。で、ニーチェができないというふうに言ったときには、まあ、積極的にこういう時間的なそのパラドックスみたいなものを提示したんじゃなくて、後から捉えるんでは、捉え間違えるっていうふうに言ってるんですよね。必ず捉え間違えると。それ時間、彼の比喩ですけど、12時の事象が鳴り終わってから数えると、数え間違えると必ず。そういう比喩で、ニーチェは言ってますが、後から捉えるというのではダメなんだということを言ってるわけです。でもそれじゃああらかじめ捉えることができるのかというとやっぱりできない。でもそうすると認識者が自己認識をするということはこれ不可能だという話になるんです。まだないものをあらかじめ捉えるするから。でもこの不可能であるようなこのパラドックス、解決できないというふうに思われるパラドックスが、実は哲学の源泉なんですね、ある意味。実際、例えば、プラトンにメノンのパラドックスっていうのがありますが、メノンのパラドックスも、その、学ぶためにはあらかじめその学ばれるものある程度知ってなきゃいけないみたいな話ですよね。そうすると、これから学ぶものをあらかじめ知っていなければならないということになると、これは時間的なパラドックスです。形式的に見れば。その時間のパラドックスを解決するために、プラトンは、早期説っていうのを考える。要するに、あらかじめ、あの世で、学んできたものを思い起こすんだと。学ぶっていうことはそういうことなんだというふうに言うわけです。それ結局何かっていうと、時間的なパラドックスを解決するために考えた図式ですよね。ずっと下ってカントまで行って、カントの課題というのは、純粋理性の課題っていうのは、アプリオリな総合的判断はいかにして可能かっていう話なんですけど、このアプリオリな総合的判断というのも実は時間的パラドックスを表していて、アプリオリっていうのは先行性という意味です。総合的判断というのは、主語に含まれていないものを、含まれていない述語をつけるっていう判断ですから、経験的なんですよね。 そうすると経験的な判断をあらかじめ作るという話ですから、これやっぱり時間的なパラドックスを含んでいます。そのパラドックスを解決するためにカントはどうしたかというと、概念というものの先見性というのを唱える。先見性って先、経験に先立つっていう意味ですから、経験に先立ち経験を可能にする概念という意味ですが、戦前のカントの訳書ではね、トランスセンデンタールっていうのを先見的と訳しています。戦後になるともう超越論的っていう訳が普及してますけど、超越論的っていうのは日本語としては何言ってるかよくわからないので、ある意味先見的の方が分かりやすいですよね。経験に先立つってなってるから、そういう先見的先見的な概念というのが人間の五性にはあらかじめ含まれてるんだと、正徳的に含まれてるんだっていう解決をするわけです。それも時間的なパラドックスの解決なわけですね。だからそういう意味で、認識者の自己認識が持つパラドックスっていうのも実は時間的なパラドックスで、そもそも哲学の源泉にあるパラドックスに通じてるわけです。先ほどまで時間的なパラドックスが哲学の源泉にあるという話をしましたけど、現代の哲学で例えばハイデガーの存在と時間をとってみると、存在と時間というのは問いとして提出されているのは、存在の問いを問うものの存在を問うという形になってますよね。でこれは存在の問いを問うものっていうのは、言ってみれば存在を認識しようとするもののことですから、その認識者の存在を問うというのと同じわけですよね。ニーチェやフッサールが言ってた。で形が変わってる、ちょっと変わってるだけで、形式としては認識者の自己認識という、それ同じ構造を持った問いです。ですが存在と時間では実はこの問いは問われてないんですよね。現存在っていうのが主題になってますけど、存在と時間では現存在と呼ばれて、人間のことを現存在というふうに呼んでるわけですが、その現存在っていうのはどういう規定かっていうと、存在の問いを問いうるものっていうなんですよね。だから実際に問うか問わないかは全然問題になってない、現存在っていう概念ではね。で実際に存在と時間で主題化されているのは日常的な現存在ですよね。で日常的な現存在っていうのは実は存在の問いを問わないものなんですよね。存在の問いを問うものっていうのは日常的でありえないんです。それは誰でも分かることで、例えば存在の問いを問ってたら仕事なんかできないですからね、日常的な仕事は。それをたまに自分の存在は何なんだっていうふうに問う人はもちろんいっぱいいると思いますが、一時的にではなくて専門的に、あるいは持続的に存在の問いを問うということになれば、それはもう日常的ではありえないわけです。だから日常的な現存在を問うというふうに言ったときには、もう存在の問いを問うものを、つまり実際に問うものを主題にはしていないと。そうじゃなくて逆に問わないものを主題にしている。だから一番最初に出された存在の問いを問うものの存在を問うっていう問い、あれただの架空の問いなわけですよね、存在と時間にとっては。それ問われてないんですから。あたかもそれを問うかのように書かれてますけど、問われてないんですよ。実際にそれをでも問うことになるのは、 数年後に、まあ、先ほどちょっと触れましたけど、形状学の根本諸概念という講義ですが、その中で問われます。でそこでは、全体としての、まあ、形状学っていうふうに名前がついているから、それとの関係で考えれば分かりますが、主題となるのは全体としての存在者で、その全体としての存在者の中に問うものの存在を含まれているので、その全体としての存在者を問うものの存在を含めて問うというのが形状学の根本諸概念と。これはでも実は論理学的に言うと集合論的パラドックスと呼ばれているものです。つまりある集合の全体を含んでいるものが成因になっちゃいけないという悪循環原理というのがありますがね、ラッセルとホワイトヘッドが20世紀の初めの頃に書いたプリンキピア・マテマティカという記号論理学の本ですが、そこで悪循環原理というのを提示されますよね。その悪循環を犯している存在論ですから、まあ、記号論、そのプリンキピア・マテマティカでは、その悪循環原理というのは、さっき言ったような全体としての存在者を、それを問うものを含めて問うというようなあり方は、禁じられてるわけです。悪循環を起こすからといって。それをあえてやってるっていうのが、ハイデガーの、形順学の根本諸概念という講義です。で、私はその集合論的な自己言及って、まあ、パラドックスって言われてるんですが、それはやっぱし有効だと思っていて、それでないものにもう一つ、それでない自己言及にもう一つ意味論的自己言及っていうのがあるんですが、そちらの方の可能性を問うというのをずっとやってます。ですがこのパラドックスっていうのは初めに解こうと思っても解けないんですよ。これね、解けないです。解けないですっておかしいけど本当そうなんですよね。もうだからそのいつその解けないで断念してしまうっていうのが一つの道ですよね。パラドックスにぶつかった時にもう解くことはやめようと、やっぱ断念する道が一つある。もう一つ僕が取った道はですね、いつかその解ける時が来るんじゃないかと。で その時まで、歩いていって、その過程で、過程を歩いている自分を現象学的に捉えようという道を進んだわけです。それは別に根拠がある道じゃないですよね。解けるか解けないか分かんないんですから。だからなんですかね、まあ目的化するというか内面化するというかね、パラドックスを。そういう道だったと思いますけど、ともかく解けるか解けないかわからないけど、それに向かって歩んでいくと、その道を捉えるよと。何ですかね、これ事前の道ですけど、そういう道を選んでしまったわけです。だからといって解けるわけじゃないですよね。これ解けないこと前提にしてますからね。いつか解けるだろうとしているわけですから、そこである時、もうある時って言っても、その始まってから20年か30、どのくらい経ったか、70年から始めて2000年の頭ぐらいかなに、自分の持ってるパラドックスを自分から対象に移すっていうことをやるんですよ。つまりテキストにパラドックスを背負わせる。 そうするとパラドックスはそれまでは自分の内面内なんていうんだろう目的としてなんかこう内面的にあるんだけど、それが外に出て目の前のテキストとして存在論のテキストの自己言及ということを追求するようになるんです。これが一つの大きな転機になりましたが、それどういうことかというと、具体的に言うと、例えば存在論というのはあらゆる存在するものをその存在に関して問うことですけども、その存在論自身は一つの存在するものなんですよね。まあ、テキストとか著作とかそういう形で存在するわけです。とそういう それ自身存在するものなわけなんで、存在論は己自身のその存在を解明するものじゃなければならないというふうになりますよね。でこれが自己言及というふうに言われるものです。ですがそれだけでは別にパラドックスには陥りません。例えばハイデガーの、まあ、たびたびハイデガー出しますが、存在と時間というのも一番最初に古代ギリシャで提示された存在の問いを反復するというふうに言っています。でずっと後の方の本論の中で、まあ、歴史性の根本体制というところでは、歴史性というものが記載的なつまり過去の可能性を受け継ぎつつ反復することだというふうに規定している。そうすると一番最初のその古代ギリシャの存在の問いを反復するということは、それはまあハイデガー自身がやってることですが、そのハイデガー自身やってることを実はその後その後で概念規定してるわけですから、その概念というのはハイデガー自身へと自己言及するわけですよね。そういう構造になってます。でもそれはまあ存在論の持つその論理的な傾向性といいますか、そういうものでしかなくて、まだそれ自身がパラドックスを形成するわけではないんですけど、でパラドックスはどうやって形成されるかというと、じゃあ自己言及的な存在、存在論が自己言及的だとして、そういう存在論、自己言及的な存在論を作ろうとするときにです。あらかじめ捉えなきゃならなくなるわけです、自分の存在を。自己言及的な存在論を作ろうとするときには、存在論のそういう構造をあらかじめ捉えないと作れないわけですから、しかもそれを自己言及的な存在の構造っていうのはあらかじめは存在してないわけで、未だ存在しないものをやっぱり存在捉えるという、そういう時間のパラドックスに陥るわけです。とこれは例えばさっき言ったプラトンのメノのパラドックスやカントのアプリよりの総合的判断と、そういう問題と、まあ、内容違いますけど構造的に同じ構造を持ったパラドックスなわけです。だからそれが現代の哲学の源泉になるというふうに考えられるわけです。先ほどは集合論的な自己言及の話をしました。でハイデガーの形而上学の根本諸概念という講義が集合論的な自己言及を持った存在論だったという話をしましたが、それに対して私の方は意味論的自己言及ということを言っていて、これについて説明してなかったので、説明をしたいと思います。意味論的自己言及というのは有名な例では、クレタ島人は嘘つきであると一人のクレタ島人が言うという、そういう話がありますよね。でクレタ島人は嘘つきだと、まあクレタ島人自身、一人のクレタ島人が言うと、その言われた命題がその 言って ているその本人にその回帰してしまうと、自己言及してしまうと、そうすると彼が言ったことは嘘つきだということ、彼は嘘つきになるわけですから、彼が言ったことは嘘になって、クレタ島人は嘘つきだっていう命題が嘘になってしまう、偽になってしまう、そういうような循環が起こってしまうというふうに普通言われてます。でもそれは嘘つきだっていう内容、つまり否定的な表現だから、命題の中にね否定的な表現が入っているから、そういう悪循環を起こすのであって、クレタ島人は正直だっていう命題をもしその人が言ってたら悪循環にならないわけですよね。悪循環にならないけども自己言及はあるわけですよね。だから自己言及って言った時、言う時と、あ、自己言及って言ってる時にはその悪循環とは必ずしも同じではないという意味です。その悪循環っていうか、当時は、80年代ですかね、唐谷浩人さんがアメリカから持ってきたゲーデル の完全性定理の中に入って使われているものが意味論的自己言及だという話ですが、あの時は要するに悪循環を起こすということは命題の内容が決定されないという意味ですよね。不決定だという。でもそれは自己言及的存在論とはあまり関係ないです。先ほど言ったようにクレタ島人は正直だという命題を自己言及しても悪循環、つまり決定不能性には陥らないからですよね。じゃあ自己言及、意味論的な自己言及ってどういうのかっていうと、これ例えばですけど、タルスキーという論理学者が真理の意味論的観点と意味論の基礎という論文を書いていて、その中でそのこういう例を使ってるんです。例えば数字はどうでもいいんですけど、53ページの後ろから3行目の文は偽であると、そういう例を使っているんですけども、これも偽であるっていうのが入っているので、その結局悪循環を引き起こすんで、タルスキーもその悪循環の問題を取り上げてるんですけども、私はそれを例えば意味論的自己言及の例として考える場合にはどう考えるかっていうと、例えば53ページの後ろから3行目の文っていうふうに言うと、それはそれが自己言及であるためには、その文章がその言われた場所に置かれなければいけないわけですよね。そうでないと自己言及にならない。だからその場合、自己言及というのは実践的な意味を持っていて、どうすればその53ページの後ろから3行目の文というのを53ページの後ろから3行目に置けるかという話になるわけです。でそれはどう考えても、直接数字を一番最初に原稿に書き入れて、それを印刷してなんていうふうにやったら、とてもではないがうまくいかないですよね。どれほど計算しても難しい、いろんなことが起こるから。ですから通常それは関数を使うわけです。関数って X を使うわけです。 FX をね、と X ページの後ろから Y 行目との文っていうのを作って、でそれで、下印刷をすると、そうするとその文章が X ページの後ろから Y 行目という文章が置かれる場所は後からその捉えることができる、その数値をそこに入れれば成立するということになりますよね。と実践的な観点から言うと、要するにそれはあらかじめ関数の文章が必要だということです。あらかじめ関数の文章を作って、それを使って後からその数値を捉えて、その数値を入れるということになりますよね。それでも厳密に言うと、本当はその数値っていうのは関数の文章の数値でね、その数値を入れた文章の数値じゃないのでずれるんですけど、ともかくそこで重要な問題は何かっていうと、そのあらかじめ関数を作らなければならないということです。でそのタルスキーの 例の場合にはどんな文章もあるページのある行数のところに置かれるわけですから、 X ページの Y 行目っていうふうに関数を作ることは容易ですけれども、あらかじめ作ることはね容易ですが、存在論の場合は、自己研究的存在論はどういう存在構造を持つかということをあらかじめ捉えるということは非常に難しいんです。というかほとんど困難になると思いますが、いかがでしょうか。で、そのパラドックスが解決されないと、自己研究的存在論は制作されないということなので、自己研究的存在論っていうのをの問題っていうのは実は政策の問題なんですよね。実践的な問題です。そういうテキストを書けるかどうかっていう問題です。自己研究的な存在論について語るんじゃなくて、自己研究的な存在論を存在させるっていう、そういう試みなわけです。まあそれもう少しこれから先だんだん具体的なことはお話ししていこうと思います。
もう一つ、今回の講義の冒頭のところにあった話ですが、方法的に脱社会的な位置に立つということが言われてたと思うんですけれども、社会学の領域で宮台真司なんかはその脱社会性ということをある種とても否定的なニュアンスで語り、そういうものが最近たくさん増えてきた社会のあり方に対して、問題を見出していると思うんですけれども、その脱社会性ということと方法的な脱社会的なあり方というのはどのように同じでどのように違うんでしょうか。
難しいですけど、まあ、一言で言ってしまえば、方法的っていう言葉が言ってるように、その外部性というか脱社会性というものを哲学の方法としてしまうということですよね。で、だからどうなんですかね、その方法として持たない、方法としない人のことをどう思うのかっていうふうになるとちょっと よく分かりませんけども、社会学的に見ると、社会学が、近代社会学があったのは、その出来上がるのは、エミール・デュルケムというフランスの社会学者が創設したと、学としてのね、社会学を創設したというふうに言われてますが、その、デュルケムの社会学的方法の基準という書物の中では、実は社会的な事実っていうのは正常な現象と病理的な現象とに分けられるというふうに言っています。ある意味病理的な現象というのは、だからまあ、じゃあその時からすでにあるということですよね。一つは、もう一つは、社会学が対象とするのはその正常な現象の方であって、病理的な現象は扱えないというふうに言っている。で、社会学の対象を限定してるわけですよね、そういう意味では。で、この二分化っていうのは実はキルケゴールが先ほど倫理的なものの目的論的停止というのを最初の方にお話ししましたけど、それを行うと外部化するわけですね。キルケゴール自身も実はレギーネ・オルセンという女性と婚約して1年後に自分の方から破棄してしまうみたいな、実は非常に倫理的にもとるような行為をしてしまっているんで、外部化するわけですよね。そこで例外と普遍者というその対立構図を提示します。で、それにまあ対応しているような概念ですね。デュルケムの正常なものと病理的なもの、別にキルケゴールについて言ってたわけじゃないんですけど、しかもその社会学が成立するのは第三帝国共和制が成立した頃で、要するに近代国家、フランスの近代国家が成立する時期なんですよね。 ですからそういうことを考え合わせると近代社会というか国民国家を含めた近代社会というものがそもそもそういう構造を持っているというふうに考えるほかないと思うんですよね。まあだからどうだっていうことに ならないんですけども、私の場合はともかくそういう外部性を方法として用いて哲学をやろうとしたというのも、そういう意味では近代社会の構造に根ざしているのかもしれないですよね。ですから社会学の構図では外れてしまうその病理的な現象というものですけども、それを私の方では制作者がそういう外部性に立つので、制作者自身の自己認識っていうことは外部性の認識っていうことになるので、それと内部性と両方を持った構造、社会構造を考えるというふうになると思います。で次回からは私が実際に現象学的って、まあ、外部にいて自分の存在を捉えるという時にどのような認識をそこで行ったかということについてお話ししたいと思います。